ただいまコリントの信徒への手紙1、11章の23節から26節をご一緒にお聞きしました。23節と24節をもう一度読みします。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。でこの箇所は、生産式においていつも読まれる、よく耳にする聖書の言葉です。でこの箇所は、直前の17節から22節の、先週聞きましたコリント教会の様子を受けて、パウロが語っているところです。で17節から22節のところには、コリント教会において、主の晩餐と呼ばれる、つまり聖餐式と、愛餐、普通の食事というのが、混ざってしまっていて、そして、21節に記されていますような、勝手に自分の分を食べて、酔っている人もいれば、空腹の人もいるという、混乱が起こっていたということが、記されていたわけです。でそれは、教会としては、非常に悲しむべき姿でした。でパウロはそういうコリント教会の在り方に対して、22節のところで、神の教会を見くびるのかというふうに、鋭く批判したわけです。教会を軽んじるのかという意味でした。ですから、生産の守り方、生産式の守り方というのが、教会を重んじたり教会を軽んじたりすることにつながっていく、最重要事項であることを、示そうとしています。 ではどんなふうに生産を守っていったらいいのか、生産式を執り行っていったらいいのかというのを具体的に今日の箇所では語り出しています。で実は23節の、頭のところには、なぜならという言葉がありますけれども、私たちの聖書では訳されていない。でここは、その前のところを受けて、あなた方集まって食事をしているけれども、主の晩餐というのは正しく守られなければなりませんよというふうな指摘があって、なぜならそれは私が主ご自身から受けた、また受け継いだものだからですよという、そういう流れになっています。つまりパウロが一番最初にコリント教会に言おうとしたことっていうのは、どうして教会が聖餐式を守るのか、なぜそれを重んじられるのか、聖餐ってなぜ大事なのかというのを言って、それは主イエスキリストがそういうふうに教えて、また伝えてくださったからなんだというふうに言うわけです。で文字通りその、20節のところで主の晩餐を食べるという言い方が出てくるんですけども、主が招いてくださる食事、主がこれを行うように教えられたからだというふうに言うわけです。で、パウロが地上を生きられたイエス様と実際に、お会いしたかどうかっていうのはちょっとわからないことなんですけれども、そのおそらくは、この主の晩餐のこと、聖餐式のことを十二弟子の中の何人かから聞いたんだろうというふうに思います。そしてその聖餐の伝承、聖餐式の教えというものを主から受けたこととして、コリント教会に伝えて、コリント教会がそれを守って聖餐式を行っていたというふうに考えられます。なぜ聖餐式を守るのか、その第一の理由は主イエスキリストがそれを定められて、このように行いなさい、イエス様ご自身がこういうふうに行うんですよってお命じになったからだというわけです。で私たちの教会でも、第一の礼拝の時に聖餐式を行い、また、イースター ペンテコステクリスマスの時や、また受難日の礼拝の時に聖餐式を行いますけれども、そうやってこう聖餐の恵みを表すすべての礼拝の旅ごとに、また聖餐式の旅ごとに、イエス様がこれを定められたんだと、このように行いなさいと言われて私たちを招いてくださってるんだと、その教えに従うことになります。で、教会がその、まあ、私たちのなんていうんですか、気分とか都合で今日は聖餐式をやろうとか、今日は行わないようにしようとか、そういうふうにこう自分のこう勝手に決めたり、守ったり守んなかったりするっていうふうなことがなくて、秩序があって、それぞれの教会が定めた時に秩序を持って聖餐式を行っているっていうのは、主がそのようにお命じになられたからだというふうになります。2000年近く前の出来事でありますけれども、イエス様が昨日お命じになったことのように、今もそれぞれの教会で聖餐式が守られています。で、それは、まあ、聖餐式がまた礼拝が教会の命であり、また中心であるからです。ここに主がおいでになる、ここに主がご臨在くださるという出来事が起こっているからです。で、主イエスキリストが与えられたご命令は、24節の一番最後にありますように、このように行いなさいということでした。で、そこではパンを取り、感謝の祈りを捧げて、それを裂くということが行われたと記されています。で、これは十字架の上に裂かれる主ご自身の体を表しています。それで、あなた方のための私の体というふうに宣言されました。あなた方の贖いのため、あなた方の身代わりとしての私の体というふうにイエス様はおっしゃったと。私はあなた方のために身を捧げて、あなた方に許しを与えるよと、これを取りなさいという言葉です。で、私たちの周りにはたくさんの神様の恵みがありまして、賛美歌の中には数えよ主の恵みというふうに歌われているわけですけれども、実際たくさんの恵みを一つ一つ数えることができますけれども、神様の恵みのその中心にあるのはこの聖餐の恵みです。主ご自身がご自分を与えようとして、これはあなた方のための私の体であると、これを受けなさいとお招きになります。私たちはこの招きに応えて、主イエスキリストを受け取るということを与えられています。パウロは混乱の中にあったコリント教会に向かって、あなた方のために裂かれたイエス様の体を受け取るように、十字架の苦しみと死をもってあがなってくださった主の恵みを受けるようにというふうに語りかけます。十字架とご復活の恵みから離れてしまわないように、それがコリント教会を、本当に教会として成り立たせていく本当に最も大事なことだったからです。で、私たちの教会にとっても、また全ての教会にとっても同じことが言えます。最も大切なものを聖餐において示されて、それを味わって守り続ける群れというふうにされています。そのことを心に刻んで、またそこに教会の命があって、ここから全てが始まっているんだということを思い返して歩みたいというふうに願います。キリスト教の中心っていうのが、イエス様のによる罪の許しとご復活の命にあるということを、まあ、聖餐式を通していつも思い返す、そういう私たちの群れです。で、ところで23節の、後半のところに引き渡される夜という言葉があります。 で、これはイエス様が十字架への道行きにおいて、まあ、逮捕される、引き渡される、その夜のことだという説明ですが、そのさらに先に行くと25節のところで、食事の後でという言葉もあります。で、この過ぎ越しの食事のことを表していますけれども、イエス様はこの十字架の犠牲、ご自分が十字架におかかりになるのを前にして、この食事においてご自分の生涯の意味を全部まとめてお示しになるようなことをなさいました。で、ルカによる福音書を見てみますと、過ぎ越しの食事をしようとイエス様が望んでおられたという記述が出てきます。で、この過ぎ越しの食事というのは、イスラエルの人たちにとって、特別な食事でした。で、それは旧約聖書の出エジプト記に記されていますエジプト脱出時の過ぎ越しの食事です。で、イスラエルの人たちが、エジプトを脱出するにあたって、この食事、過ぎ越しの食事をしたと。で、神様からの災いが、子羊の血の塗られたイスラエルの家を過ぎ越していって、それによって子羊の犠牲によってイスラエルの人々が救い出されて、エジプト脱出を成し遂げたということを、その出来事があって、それを覚えるための、食事が過ぎ越しの食事でした。で、イスラエルの人たちは、今もその過ぎ越しの食事をずっと、覚え続けて、いるわけですけれども、そのイエス様もまたその過ぎ越しの食事をして、その際に、出エジプトの際に流された子羊とその血をご自分の十字架で裂かれる体と流される血とに重ねて、この食事を持たれました。それで、25節には、また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました、というふうに記されるわけです。そのイエス様が流される血、また裂かれる体というのが、新しい契約なんだというふうに、25節では、イエス様がおっしゃるわけですが、私たちは、契約というふうに言ったときに、契約を交わすというふうな形で、身近な生活の中にも契約を交わす場面はありますし、わからないものではないと思うのですけれども、ただ神様の契約とか神様の約束とか新しい約束っていうふうに言ったときに、改めて考えると何か難しい気持ちがします。で、その神様が一方的にしてくださった契約、約束がここで新しい約束、新しい契約っていうふうに言われます。で、私たちの契約はお互い同士が結ぶものですけれども、ここでというか聖書の中で契約というふうに言われるときに、神様が私たち人間に対して一方的に救いを約束してくださったというのが聖書の契約です。で、新しい契約であるというふうに、イエス様もおっしゃったんですけれども、それは古い契約に対して新しい契約というふうにおっしゃったものです。で、旧約聖書のに言われていますように、神様は律法を与えて、イスラエルの人たちにこの律法を守りなさいと、そしてそれによって救われますというふうに語りかけたわけですけれども、イスラエルの人たちはそれを守ることができなかったというのが旧約聖書に記されています。で、その救われない神様に律法を守って従っていくということができない人間に対して、御子イエス様を送ってくださって、この方にすべての罪を負わせて全人類を救うという、 新しい約束、新しい契約を示してくださいました。私たちが律法を守ることで神様に救われるのではなくて、イエス様の贖いを信じることによって救われるという新しい約束、新しい契約が与えられました。でそれが聖餐に表されています。で25節のこの杯は私の血によって建てられる新しい契約であるというふうにあるのは、そのことを指しています。この飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいというふうにありますけれども、その私たちが記念というふうに言ったときに、2000年前にイエス様が生きたのだと、地上を生きて福音を伝えて十字架の死を遂げてくださったのだと、過去に確かにイエス様は生きたんだということを覚えるという面はあるかと思いますけれども、そのイエス様が過去に生きておられて懐かしいなということではなくて、この記念として行いなさいというのは、今イエス様がここにいてくださって、聖霊によっていてくださって、私たちに命をくださって、私たちは今イエス様と一つにされて生きていると、それがイエス様の記念として聖餐を行うということです。カトリック教会では司祭の祝福によってパンと杯がそのままイエス様の体と血とに変化するというふうに信じられています。で私たちはそのようには考えていないわけですけれども、また一方でパンと杯、聖餐式の時に用いられるパンと杯は、ただの印なんだというふうに考えて、聖餐式を極めて合理化するということもまたしていません。パンと杯に預かる時にイエス・キリストが生きておられて、信仰によってそのキリストと一つにされると、そのことを信じて信仰によってその式を守っています。でパウロは生きているのは私ではない、キリストが私のうちに生きておられるというふうに言いましたけれども、その出来事がまさに聖餐式で起こります。主イエスキリストは十字架を前にして、また杉越の食事を取りつつご自分の命を与えるということを約束してくださって、いつまでも主と共に生きるように私たちに救いを、また聖餐を定めてくださいました。で今日の箇所ではまず23節のところで、主ご自身が定めてくださった聖餐なんだということを示した後で、24節と25節のところではパウロがイエス様ご自身の言葉を引用する形で進んでいき、そして最後のこの26節のところでは聖餐に預かった人たちがどういうふうに生きるのかというのを示すという流れになっています。26節には、だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのですというふうにあります。で私たちは日常生活で死を告げ知らせるということをあまりしないように思います。で地上の生活を終えた方の葬りの式を伝えるために、親しい方が亡くなったということを伝えるために、死を告げるということはもちろんありますけれども、それはどちらかというとあまりこう大声で伝えていくようなものではなくて、残念なことや、あまり公にしないような形で伝えられていくことも多いと思います。でけれどもここで告げ知らせるというふうに言われる言葉は、宣教するとか、述べ伝えるという意味の言葉です。でしかもパウロはここであなた方は告げ知らせます、告げ知らせていきますという言い方でここを語っています。それは告げ知らせる死が主の死であるからに他なりません。主の死はすべての人に 告げ知らされるものだ。そしてそこには主の死によって私たち救われたんだという喜びの宣言が含まれています。で、聖餐式において私たちは主の死、主が死なれた、そのことを述べ伝えるんだというふうに、パウロはここで語ります。主の死を告げ知らせる、それは、イエス様が主であられて私たちのために死んでくださって、新しい契約によって神様が救いを与えてくださって、その担い手として教会が建てられていて、主イエス・キリストご自身が今も生きておられて、すべての人を招いておられ、やがておいでくださる、そのことを告げ知らせることです。で、パウロはそのことを主の死を告げ知らせるのですという一言で言い表しました。つまり聖餐式はまさに伝道の技であるということが、この26節の言葉から明らかになっています。で、説教は聖餐によって示されたことに従って、聖餐を土台として主の死を告げ広める技ですが、プロテスタント教会において説教と聖餐というのが大切なこととして挙げられていますけれども、キリストの死と贖いを聖餐が表し、それに基づいて説教がなされていきます。で、この、主の死を告げ知らせるのは主が来られる時までだというふうに、26節にはあります。主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。主が再びおいでになるその時まで教会は聖餐を守り続けるんだというふうにパウロはコリント教会に伝えました。そして2000年間その教えは守られて、これからも主の日が来るまで聖餐の食卓が囲まれ続けます。私たちが何によって救われているのか、聖餐の旅ごとに、また聖餐を土台として告げられる御言葉の説教を聞くごとに、そのことを確認させられ、新たに命を与えられています。そしてすべての人のために流されたイエス様の血、裂かれた体を、すなわち神様の救いの御業をすべての人に告げ知らせる群れであるということを教えられています。聖餐に預かり続け、御言葉を聞き続ける群れに加えられて、キリストと共にある命を生きる幸いに感謝して歩みたいというふうに願います。お祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる神様、 CS の礼拝、主日礼拝をお捧げすることを許されて、この夕べにまた礼拝をお捧げして主の日を過ごすことができまして感謝申し上げます。この礼拝が私たちの命であり、私たちのすべてです。イエス・キリストとお会いすることで救いをいただいて、命をいただいて歩いていきます。新しい1週間もイエス様と一緒に歩むことを許されますように、許されたものとして、復活の命をいただいたものとして歩むことを許されますようお願いいたします。私たちそれぞれにいろいろな問題を抱えていますし、また家族やさまざまな出来事の中で困難な状況に置かれている場合も多くあります。また健康を、与えられない場合もあります。そのような中で神様が私たちに与えてくださっている御心が分からなくなるような場面もたくさんありますけれども、なお礼拝を通して、また聖餐の恵みを通して、神様の恵みを、また御心を知らせてくださり感謝いたします。どうか聖餐の恵みをに預かり続けることができますように、また御言葉を聞き続けるものとしていただけますように、私たちの群れを祝福し支えてくださいますようお願いいたします。お一人お一人の歩みが神様によって支えられて、一週間守られますように、聖霊のお導きによって私たち御言葉に従って歩むものとならせていただけますようにお願いいたします。 主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。